お弁当、すなわちクリスマスをお迎えする前のですね、大降節の第1週の日曜日、聖日であります。講壇の方にはこのろうそくがですね4本ありまして、これはまあクランツと言いますけれども、1週ずつろうそくを火を灯していってクリスマスをお迎えすると。こちらの方ちょっと見えにくいかもしれません。ずっとつけてたいんですけど、毎週ちょっとずつつけていくと最初のやつが切れてしまいますので、一応これで、また来週は今度は2本ですね、クリスマスの時には4本つくというようなことになっております。今年のアドベント、クリスマスを含めて4回の日曜日がありますけれども、イエス様がおいでくださった、神の御子が人の姿をとってこの地上に来てくださったことのですね、目的あるいは理由というものを、毎年この時期にはお話ししておりますが、今年はイエス様は私たちを解放するために来てくださったということのテーマのもとにお話をしたいと思います。ただ解放するということになりますと、何かにとらわれていなきゃいけないわけですけれども、今日はですね、私たちを過去から解放するために神の御子が人の姿をとってこの地上に来てくださったんだということをお話ししたいと思います。今日が過去ですから、来週が現在で、再来週は未来という予定になっておりますが、未来のことは分かりませんので、今日はとりあえず過去からの解放ということでお話をしたいと思います。今年20世紀のあと、今年を含めて3年ということなんでしょうかね、98年も終わらんとしておりますが、ここ何年かですね、この今年の何年かって、今年の一つの流行語になった言葉に AC という言葉があるんですね。これはもともとアダルトチルドレンオブアルコホリックというホーリックスという言葉で、アルコール依存症であった、アルコール中毒であった親に育てられた子どもが大人になって持つ精神的な問題、あるいは生きにくさというようなことを、に関係しております。なぜ私はこんなに生きるのが苦しいんだろうというようなことの原因としてですね、その人の育った環境が問題であるというようなことが、今年は大変問題になりまして、本屋さんに行きますと、この AC 関係の本が平積みしてありますね。AC という言葉が大変流行りました。この AC というのは、もともとこの心理学の方のですね、人間の精神的な問題、心の問題の原因は心の傷にあるということの線上にある問題であるわけなんですね。人間が心を病んだり、あるいは人間の心に何かのトラブルがある、その原因というものは過去にあるということなんですね。過去に受けた心の傷、特にそれが親である場合は、人間は親に対して絶対的な信頼を持とうとして生まれてまいりますので、その絶対的に信頼すべき親がそうでない場合には、非常にやはり心の傷が大きいというようなことで、特に AC というのは、親から受けた心の傷の問題を取り扱っている、親から心の傷を受けた人のことを AC と、アダルトチルデンと呼ぶわけですけれども、この心理学というものは、実は今世紀に始まった学問なんですね。そんなに長い学問ではありません。もともとそういう考え方はありましたけれども、学問として、あるいは医療として、あるいは治癒として、この心の問題が取り扱われるようになったのは今世紀に入ってからだと思います。なぜかならばですね、 社会が全体として貧しかった場合には、時にはですね、この心に問題を持った人はもうそれで人間として生きる資格がないとみなされて、日本ですと座敷牢に入れられたり、あるいは殺されたり、したわけなんですね。で、世界でももちろんそうでありまして、もうそうなったら生きる資格がないというので、もう最初から治療などということは考えられなかったわけです。で、そういう意味からすると20世紀は富が偏ったことによってですね、人類が豊かになったわけではありません。たくさんの人が餓死しておりますから、決して人類が豊かになったわけではないんですけれども、富が偏ったことによって偏った地域の人たちがその余ったお金で心の治療を始めたんですね。これがこの精神医学というものの根底にあります。で、このただこの間非常にショッキングだったことがあるんですね。これは何人かの方にお話ししたんですけど、カッコーの巣の上でという映画があります。ご覧になった方のない方はビデオ屋さんかなんかでお借りになって見られたらいいと思いますけれども、これはアメリカの精神病院の映画なんですね。で、ジャック・ニコルソンが主演でありまして、この間も恋愛小説家で、なんか変質的な役が似合う人ですけれども、あの人が主演で、そこの精神、自分は精神病じゃないんだけれども、そのふりをしてですね、刑務所に入るのが嫌なためにそこに入って、そこでいろいろ自分で一生懸命それを変えようとするんですね。その精神病院のその当時の状態が非常に悪かったんですね。隔離して、そして人間の意思をダメにして、で最後はあまりにも凶暴な場合はですね、前頭葉を削除するという手術があったんですね。でロボトミーという名前だったと思いますが、でその、あの映画は別にロボトミーが悪いということを言おうとしている映画じゃないんですけど、やっぱり一つの大きなテーマとしてあったと思います。 あの頃その精神病院では凶暴な精神病者の前頭葉を削除して、それでおとなしくして家に帰らせた。で僕はそのことがあの映画で見ててですね、もうずっとそのロボトミーの手術を受けた、それはそういうふうに特殊メイクをしている人なんですけど、その人の顔が未だに忘れられないんですね。で完全にもう自分の意識を、意思をなくしてしまっている。でも生活はできるんですね。で、あれはものすごくショッキングだったんですけれども、もっとショッキングだったのは、それは最近ですけれども、そのロボトミーの治療を発見した人がノーベル賞を受けてたということなんです。信じられませんよね。撤回してもらいたいぐらいですけども、でもその何年か前にはその人の発見した前頭葉切除ですかという手術は世界的な医学の発見であるということでノーベル賞を出してるんですね。結局それは何を言わんとしてるかというと、人間というものはその知恵においてまた科学においてですね、非常に愚かであるということなんです。で今ではもちろんそんな手術はしないと思います。してたら大変なことですけれども、だからこの人間の心の問題、精神の問題、神経の問題というものは本当にごく最近ですね、研究が始まったばかりのことなんです。でこの領域において今一番大きなこのポイントは何かというと、心の傷なんですね。人間の精神の、私の知ってる範囲内でお話ししておりますけど、間違ってたら後から忠告していただきたいと思いますけれども、私の知る範囲では結局人間の心の傷というものが、現在の心の病気、神経の病気、そういうものの大きな要因になっていると。で心の傷のことをそちらの方の領域でトラウマと言いますね。初めて聞かれる方は虎と馬がくっついて変な言葉だなと思われるかもしれませんが、虎馬と言うんですね。結局人間がこの心の問題を起こすのは過去の心の傷が原因だと。だから僕はアメリカにいました時にフラーの進学校にいたんですけれども、その進学校、フラー進学校は私によりましたのは神学部ですね。それから世界宣教学部というのがあって、もう一つは心理学部だったんです。でサイコロジーですね。この心理学部に来る人はもう超エリートでしたね。それまでの成績が A 以外取ったことがないという人でないと入れないんです。ものすっごい頭のいい人ばかりが集まって、何をやってたかというとそのトラウマの話なんです。 結局なぜ人間は心の傷を受けるか、そしてその受けた傷が現在どういう影響を与えているか、そしてそれをどうやって治すかということがこの心理学部の最大命題なんですね。そのためにアメリカの英知を結集したような学校が立って、そしてそこでみんな勉強してたんですけれども、しかしですね、この私はこのトラウマの問題は今は精神病理学において確かに大きな命題で、それは間違ったことだとは言いませんけれども、先ほどのロボトミーがそうであったように、決してこれがですね完璧な人間の精神病理の原因だとは今はそう思われているけど、きっとそうでないと思いますね。というのは、人間の心の傷をいくら探ってもですね、催眠療法なんかで心の傷を探るんですけど、いくら探ってもですね、その過去の傷を癒すということは本質的にはできないんです。過去ですから、もう済んでしまってるんですから。そして一番の問題は何かというと、過去の傷を見つけるというのはですね、結局どういうことかというと、誰かに責任を転嫁するということなんです。自分が今こうして苦しんでいるのは私の親が悪いんだ、あの人が悪いんだ、過去にああいうことをしたことが悪いんだということで、結局責任転嫁なんですよ。これは間違いないですね。この理屈は間違ってないと思います。私は誰が自分を傷つけたかということを過去に遡って見つけてるだけなんです。AC はそうなんです。だから自分の親が、自分が子供の時に酒ばっかり飲んで仕事もしないでブラブラしてた、その中で自分は育ったから、父親と母親との間のその日々のいさかいの中で自分が責任があるんじゃないかということをいつも考えて暮らしていたので、大きくなってもその心の構造が治らなかったということを言うわけなんですね。でもじゃあその親たちはどうなのかということになるとですね、その親たちも実はその親たちに同じような仕打ちを受けてたかもしれないんです。ついこの間も読んだ本の中にありましたけども、学校に行けない子どもの話でしたけれども、これはやっぱり心の傷だろうということでね、お母さんが呼ばれて、そして自分が小さい時に お母さんが、お父さんが仕事ばかりしてですね、家にほとんど寄りつかなかったので、そのことで母親はものすごいストレスがたまって、子供に対して非常にまあ理不尽なことをしたことがあったと。それが傷だろうと。ところがさらによく聞いてみると、そのお母さんもその母親から同じようなことをされたというですね。結局その輪廻はどこまでいくんですか。責任転嫁のこの輪廻はどこまでいくんですか。人類の一番最初の家族はどうですか。完璧な家族ですか。人類の一番最初の家族の子供たちは殺し合いをしてるんですよ。もしあれが21世紀の家族だったらどうですか。カインさんはですね、刑務所に捕まえられた後にですね、精神鑑定を受けますね。弟を殺したということで、そしてすぐにカウンセリングを受けます。どうしてあなたは自分の弟を殺したんですか。弟を殺すようなことをした理由はどこにあるんですか。いや、それは実は私の両親がいつも責任転嫁をしておりました。私の両親は神様から作られた最初の両親でありましたけれども、神様がしてはならないということを父親がしてしまったんです。食べてはいけないというものを食べてしまった。そのためにエデンの園を追い出されたんです。追い出されてから以来、私の両親は毎日そのことで喧嘩ばかりしており、お前があそこで食べてもいいんじゃないと言ったから食べたんだら、いや、言われたのはあなたでしょうと言ってですね、夫婦で毎日喧嘩をしておりました。もうそのことが私の心の中の重りになって、傷になって、私の弟を見ていると、弟はとても楽しそうなので、弟は愛されているので、神から愛されて、親から愛されている、私は愛されていない、そのことがあまりの重荷になって殺してしまいましたということになる。どっかで聞いてない話でしょ。人類最初の家族です。それが人類最初の家族なんです。だから今私たちがですね、そういうことからするとですね、日本1億2000万、世界の60億全員 AC ですよ。全員完璧な愛情で育ってないんです。誰一人として完璧な愛情で子供を育てる親はいないでしょう。そうなんですよ。皆さんね、お子さん育てられて、私も育ててますけども、完璧な愛情で自分の子供を育ててますか。間違いなく子供を正しく教育し、間違いなくしつけ、間違いなく愛してますか。絶対そんなことはありえないんです。大同小異なんです。 結局人間はアダムとエバの時から傷つけ合いの歴史を繰り返している。だから私はトラウマのことは間違っていると言っているのではありません。心の傷は確かにあるんです。だけれどもトラウマを見つける、心の傷を見つける、始めるとですね、結局最後はアダムとエバを責めることになるんです。これは責任転嫁なんです。でも責任を転嫁すると心は軽くなるでしょ。ね。いや私が悪いんじゃない、あの人は母親が悪いんだ、父親が悪いんだ、そして父親やおじいちゃんが悪いんだ、おじいちゃんが悪いんだ、おじいちゃんもいやひいおじいさんとひいおばさんが悪いんだってやっていけばですね、少しずつ気が楽になるでしょ。でもですね、これは人間にとってイエス様が一番いかんと言われたことですよ。裁くなと言われたんです。トラウマの発見は先祖の裁きなんですと僕は思います。だからそれを見つけて、そのことは良くなかったな、あそのことが自分の心の傷だったなということが、まあ仮に分かったとしてもですね、それで誰かを裁いてはいけない。それで誰かを裁いたら、あなたも同じことで裁かれるとイエス様は言われたじゃないですか。あなたは人の中の目の塵を一生懸命取り除けようとするが、自分の両親の欠点をいろいろ見つけて目の塵を取り除けようとするが、自分の目の中の針はどうして取り除けないのかと言われるんですよ。結局過去に縛られていくと、私たちは過去から解放されないんです。イエス様はその姿をご覧になって、私たちをこの過去から解放するために来られました。イエス様こそですね、実は本当のトラウマを受けた方なんです。本当の心の傷を受けた方なんです。本当の AC なんです。どうしてかというと、イエス様は父なる神に見殺しにされたんです。父親に見殺しにされた方なんです。そうじゃないですか。イエス・キリストは悪い子だったですか。父親に背く子だったですか。親を悲しめ苦しめる子だったですか。そういうことがありますね。もうあまりにも自分のもう子供がもうあまりにもひどいために親は子供を殺してしまう、そういうことあります、ね、悲しいことですけれども、肯定はいたしませんが、それは人間としてある意味では致し方がないということもあったかもしれない。でもイエス・キリストは父親に背いて父親を苦しめた子供ではなかったんですよ。アバ父と言われたんです。お父さんお父さんと言って、お父さんの御心しか私は行わないと言って、これほど完璧な子供はいないんですよ。そして父もこの子を私はこれ私はこの子を私の愛すること言って洗礼の時言われたんですよ。私はこれを愛すると言われたんです。しかしその愛する相思相愛の父と子が最後にどうなりました。父は自分の息子を見殺しにしたんです。人間がどれほど深い心の傷を受け、どれほどひどい AC であるか分かりませんが、誰も父親に見殺しにされた人はいないんです。まだ生きてるんですから。あるいはそうやって死んだ人はいるかもしれませんが、少なくとも生きている以上は私たちは見殺しにはされてないんです。でもイエス・キリストは見殺しにされたんです。そういう意味ではこれ以上ひどい AC はないんです。これ以上ひどい酷トラウマを受けた人はないんです。父親に見殺しにされたわけだけではありません。イエス・キリストの弟子たちにもみんな逃げてしまいました。キリストに慕っていた群衆もキリストに石を投げました。キリストから背いてキリストを十字架につけました。キリストは受けるべき、人類の受けることのできる全ての心の傷を受けてくださったんです。ペテロの手紙第2の24は有名な言葉です。皆様よく聞いと思いますが、第1ペテロの2章の24節こういうふうに書いてあります。開いてみてください。2章の21節から、その前から言いましょうかね、19節から、人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。 罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなくその口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。この罪という言葉は過去という言葉に置き換えても間違いではありません。そして自分から十字架の上で私たちの過去をその身に負われました。それは私たちが罪すなわち過去から離れ義のためにすなわち未来のために生きるためです。キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷は単なる肉体の傷だけではないんです。心の傷なんです。むしろその方が激しかった。肉体の痛みは十字架にかかって死んだ人がたくさんいたんですから、まあ、それは大変なことだと思いますけど、それは辛い痛みだったと思いますが、心の傷はですね、完全な父であり完全な子である方が、神である方が神から見捨てられたんです。キリストは十字架で何と言われましたか。最後の一言は何だったですか。エリエリレマサバクダニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言われたんです。キリストは見捨てられたんです。完全に見捨てられたんです。偏った愛情で愛されたわけでも、ぶったり叩かれたされたしたわけでも、関心を示さなかった、そういうわけでもないんです。見捨てられた、見殺しにされたんです。お父さん、私はあなたを愛してあなたに従ってきたのに、どうしてここの方に及んで私を見捨てるのですかってキリストは死んだんです。それは何のためか。あなた方、私たちが、キリストは私たちの過去を背負うためなんです。キリストは私たちの心の傷をその身に受けてくださったんです。それは私たちが過去から離れ未来のために生きるためなんです。心の傷はなぜ起こるかというと愛情の不足ですね。結局は愛されなかった。人間は愛されたいという気持ちが確かに強い、いやそれが人間の最も必要なことなんです。だから親は愛すべき存在ですが、子供を正しく愛さない場合にはそれは心の傷として残るというわけでしょ。でもさっきから言っておりますように、親は完全な愛情で子供を愛せるか、とんでもないです。ここにいらっしゃる方、世界中の人に聞いてみるですね、あなたは本当に間違いなく完全な愛情で自分のことも愛してますかって聞いて、はいそうですと答えられる親はいないでしょう。まあたまにはそういうこともあるけれども、しょっちゅうはですねそんなことはありませんと。完全な愛では私たちは愛されないんです。だから完全な愛で愛せなかった親を責めるということはですね、結局それは責任転嫁をして自分の心が楽になりたいというだけなんですね。これは間違ってます。そういうことからすると一時は気が楽になるかもしれませんが、また新たに問題が起こったときにまた新たなトラウマを探さなきゃいけません。トラウマ探しですよ、ね、トラと馬見つけて、本当に心の傷探し、また何か起こった、ああまたそうですね、催眠をかけてもらってですね、あなたはいつ頃こういう傷がありましたね、 ありましたそれですそれですってですね、心の傷掘り返して何になるんですか。芋掘りじゃないんですから。なぜかならば、私たちは加害者ではあるが、あ、加害者ですね、被害者であるが加害者でもあるんです。でも被害者である部分を一生懸命にですね、鼓舞して誇大にして、自分を可愛がって自分が愛されてなかったということを責任でもって心を軽くしようとするんでしょう。同じことを自分はしてるんですね。でもこれがもう一つの、確かに私たちの心の傷です。過去です。引きずっている過去。トラウマは自分が受けた苦しみなんですが、人に与えた苦しみがあります。これを確かに聖書は罪と言っています。人間として生きている以上、人を苦しめていきます。平気で人の人生を横切って傷つけています。でも私たちは自分が受けた傷に対しては過敏に反応して、お金をつぎ込んで治療を受けて、なんとかそれから解放しようとします。じゃあ他の人にどれぐらい傷を与えているか、それと同じぐらいの額でお金をつぎ込んで、それと同じぐらいの労力でそれを何とかしてあげようとしますか。 しないでしょ。自分は心の傷を受けて、自分は心に問題を起こって、自分が何とかなりたいと思ったら一生懸命に回復しようとしますが、それと同じぐらいのお金と時間を費やしてですね、私に傷つけられた人はいませんか。あなたのために私はどんなことをしたらいいですかと言って聞いて回りますか。絶対しないでしょ。そんなことはしないんで、私もしないんで。それが人間なんです。それが罪人なんです。人間の愚かさなんです。だけれども自分に何か不幸が襲った時どうしますか。私たちは自分の過去を振り返るんです。そして、ああ過去にあんな悪いことをしたことがその原因じゃないか、私があんなことをしたから今こんな苦しんでるんじゃないかってですね、因果応報ですね。自分の過去に犯した罪がそこで初めて出てくるんです。自分が不幸になると初めて過去、自分の過去に初めて言及する、振り返ってくるんですよ。すごい身勝手なんです、そういうことからするとですね。ああ怪我した、ああここは、ああ痛い、ここ足怪我した、どうしたかな、そういえば何年か前にあの人の足蹴っぽったり、嫌な奴がいたからハイヒールで思い切り踏んづけて電車の上でやったけども、その原因じゃないかなとか。本当にね、実にね、これだけ科学が進歩してもね、つまらないことで人間を振り返りますよ、ね、それだけじゃないですね。やっぱり大きな心の傷になっていることはたくさんあります。でもじゃあその自分の過去を清算することはできるでしょうか。過去に戻って自分がその犯した罪を何とかすることはできるでしょうか。できないですよ。ああ自分はもっと自分の子供に愛情をかけてやればよかったな、そうすればもうちょっとよかったなって思っても過去には変えれないんです。絶対に変えれないんです。でも絶対に変えれない過去を引きずるんですね。私たちは自分が受けた傷と自分が与えた傷を引きずってるんです。よく漫画にあるじゃないですか、この足にこのね、チェーンかなんかで重たい鉄球をぶら下げてそうやって歩いてるんですよ。自分の受けた傷ね、自分が与えた傷を、過去を引きずって歩いてるんです。聖書に何とあるでしょう。コロサイ人への手紙2章の14節、私の大好きな言葉ですね。私の死んだら骨壺にこれを書いてもらいたいですね。これ骨壺に書いておいてもらったら本当に成仏しそうな感じだな。成仏しちゃいけない、天国に行けそうな、コロサイの手紙ですね、2章の14節コロサイの手紙2章の14節、359ページ新改訳はですね、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。その、まあ、前から読んだ方がいいでしょうかね。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちの過去は清算された、十字架のように釘付けにされてるって言うんですよ。どれだけ過去に大きな罪を犯して、どれだけ多くの人を傷つけ、どれだけ間違ったことをしてきても、キリストの十字架のようにそれは全部清算されてますって言うんです。そんなバカなことはない、そんなバカなことはないと思われても、じゃあ清算してみてください。自分で何とかなりますか。ならないでしょう。だから傷つくんでしょう。だから何かあるたびに思い出して苦しむんでしょう。キリストは私たちの過去の一切の罪も一切の間違ったことも代わりにその報いを受けてくださってるんです。キリストの十字架にその全てが債務証書を無効にされたんです。私たちはみんな破産状態なんです。みんな、今の言葉で言えば不良債権の塊なんです。払えないんです。どれだけ融資してもらっても払えないんで、私たちの負債はですね、払えません。その代わりにキリストが十字架の上で払ってくださったんです。貼り付けにされたキリストの姿こそ私たちの過去です。十字架の上に私たちの過去はあるんです。過去を振り返って自分の心の傷を考えると、あんなことがあった、こんなことがあった、傷つけられたな、その時に私たちは思い出さなきゃいけない。私たちの代わりに傷ついてくださった、十字架の上で傷ついてくださったイエス様がいらっしゃるじゃないか。イエス様は私たちの傷を受けてくださったじゃないか。 ああ、私はあんなに過去に悪いことをしてきたから、そのためで今苦しんでるんだろうな、そう思うときに思い出さなきゃいけない。キリストは十字架の上でそれを全てもう払ってくださってる。自分は過去には帰れないけれども、キリストは私たちの代わりに私たちの過去になってくださったんだ。今日の御言葉はまさにこのことにふさわしいですね。コリント人への第一の手紙の5章の17節さっきから読んでおりますけれども、ごめんなさい、第2ですね、第2の手紙の5章の17節320ページですが、皆さんでもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく創造された。済んだ過去の傷や罪をですね、一生懸命掘り当ててもどうしようもないことなんです。私たちは償うことも癒すこともできないんです。ただ一人イエス・キリストだけが私たちの心を癒し、私たちの罪の清算をしてくださるんです。キリストだから、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたわけです。キリストのうちになければ、私たちはいつまでもこの重たい過去を引きずっていかなきゃいけないんです。自分がどれだけ苦しめられたか、そして自分はどれだけ苦しんだか。生きにくいのは当然ですよ。生きにくいのは当然ですよ。一歩も前に出れませんよ。本当に真剣に自分の過去を考えればですね、誰も前に出れませんよ。どれだけこれが今から人を傷つけるか、どれだけ私はこれから傷つけられるかということの、その過去の重荷にがんじがらめになって前に行けませんよ。イエス・キリストはその鎖を断ち切るために来てくださったんです。見るに見かねてね、ぴったりですね、これ。見るに見かねて、もう人間というやつはですね、愚かな知恵で、まあ一生懸命考えてるのはいいけれども、もうどんどんどんどん生きにくくして苦しんでいる。自分で自分の首を絞め、人の首を絞めて過去に苦しめられている。過去は終わったんです。古いものは過ぎ去ったんです。古いものはどこにありますか？皆さんの過去はどこにありますか？十字架の上にあるんでしょう。キリストは私たちの過去を清算するために来てくださったんですよ。だから歴史の中に来られたんです。私たちの過去を清算するために歴史の中に神が介入されたんです。天国にいて私たちの過去を清算したよって叫んでも、人間は誰もわからないから、人間の姿を取って十字架についてくださったんです。目に見える形で、手で触れることのできる形で、私たちの過去が確かに終わったということを十字架の上で、ね、ここに私たちの過去がある。終わりました。もう今日から私たちは何と書いてありますか？見よ、すべてが新しくなった。これは過去の責任逃れをしてるんじゃないんです。こういう話をするとですね、キリスト教は調子がいいな、過去の自分たちの過去の罪やなんかを、気軽に、十字架にキリストに任せてお気楽でいいなと思うかもしれませんが、それはとんでもない間違いなんです。それは違います。私たちは自分の犯した罪に対して、これから犯していく罪に対して、確かにそのことを悔い改めて神に許しを請わなきゃいけないんです。そうすべきなんです。だけれども、許しは請うけれども、その清算はできないと言ってるんです。無責任に過去を断ち切れと言っているのではないんです。でも私たちは自分が受けた傷ばかりを一生懸命になっている人類ではないんです。そういうことは違う。私たちは被害者であると同時に加害者なんだから、自分の傷はそれでもう済んだ。イエス・キリストが全部十字架の上です、私の過去を清算してくださった。もう今日から新しいんですよ。見よ、すべてが新しくなったと書いてあるでしょ。すべてですよ、すべて。イエス・キリストが私たちの過去を清算してくださったんです。もう過去はないんです。よく考えてみると、過去なんてものはないんです。 取り戻せないしね、もうありません。もう大丈夫。今日から私たちは新しくなりました。そう言ってもまだなんかこうだいぶ引きずってる感じが、この辺に重い感じがこう漂ってますね。やっぱりまあ先生はそうは言ってるけれども、私の過去は清算できませんね、なんてですね、もう顔にありあり書いてありますよ、嘘はつけませんよ、でもね、それも人間としては理解できます。私もこうは言っておりますが、やっぱり自分の過去を振り返って誰かを責める気持ちや、あるいは自分を責める気持ちは当然ある。それは人間ですから。そういう人間の気持ちを知っているから、神はこの世に来られたんですよ。そして十字架についてくださった。目に見え手で触れる形で私たちにいつでもそのことが触れることができるように、思い出すことができるように、そうは言ってもなあという気持ちを引き戻すことができるように、十字架について、そしてパンとブドウ酒を食べろと言われたんでしょ。パンとブドウ酒は何のためにあるんですか。キリストの十字架を思い返すためじゃないですか。もし私たちが一回聞いて、ああ私の過去は全部清算されてよかったなと思ったらですね、誰もキリストはこのパンとブドウ酒を食せとは言われなかったんです。神は私たちを創造された方なんです。だから私たちがそうは言ってもやっぱり過去にとらわれて苦しんでいるのをご覧になっているんです。でもその度に思い出すように、その度にこの言葉を思い出すように聖書を書いて残してくださったんです。誰でもキリストにあるならば、全てのもの、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ全てが新しくなりました。これらのことは全て神から出ていると書いてある。人間から出てないんです。神から出てるんです。人間から出てたらもうとっくにダメですよ。人間の考えたことはね、一生懸命考えたことがつまらないことをノーベル賞出してしてるんですから、人間の知恵なんか大したことないんです。神から出たことは変わりません。イエス・キリストの救いは昨日も今日も常しえに変わらないんです。過去を振り返るときに、どうぞ私たち、まあ私もそうですけれども、この言葉を思い出しましょう。古いものは過ぎ去った、過ぎ去ったじゃないか、ね、アメン。過ぎ去ったんですよ、もうもう済んだ話なんですね、思い出して振り返って反省してもね、どうしようもないんです。イエス・キリストは、私があなたのためにあなたの債務証書を無効にした、あなたの負債を私が払った、十字架に釘付けにしたって言われたんです。そしてその通りに十字架についてくださったんです。だからもう何も過去の負債で苦しむ必要はありません。過去の負債で苦しむ暇があったら、私たちはイエス様に感謝すべきなんです。イエス様の十字架を仰いで、ああ感謝いたします、私のこのドロドロした汚い、本当に醜い、どうしようもない過去、私のこの罪の負債を全部イエス様払ってくださいまして、感謝しますと言うべきなんです。ああ私はなんでこんな生きにくいんだろう、苦しいんだろう、ああきっと私の心の傷だなと思ってですね、過去のあれこれを引きずり出して、親が悪いだとか友達が悪いだとか、あの時の関係が悪いだとかっていう暇があったらですね、イエス様感謝します、あなたは私の代わりに心の傷を受けてくださいました、そしてあなたは完全な愛で私を愛してくださいました。人間には愛が必要です。キリストが私を愛してくださいました。神は愛しておられます。人間に愛を求めたら失望するだけなんです。そういうことからするとですね、結局人間の心の傷というのは思い込みですね、結局はね、うん、私は愛されなきゃいけないという思い込みが生み出したようなもんです。まあ子供だから仕方がないしというか、それは先天的なものなんですけど、結局不完全な愛の中で育ったということで心の傷を受けてするならば、それはみんなそうなんですから。でも完全な愛はここにあるでしょ。イエス様、神は私たちを愛しておられるんですから、完全な愛はここにあるんです。だから自分の心の傷をあれこれ振る傷を抑えて、う苦しいって言ってる暇があったらですね、イエス様の愛を私たちは思い出すべきなんです。神によって与えられたこのクリスマスの愛をですね、喜ぶべきなんです。ああ感謝します、私は神様あなたに愛されている、私は全く意味のない無意味な人間だけれども、価値のない人間だけれども、あなたは私を救うためにこの世に来られましたね、そして十字架にかかって 私以上の苦しみを受けてくださったじゃないですか。感謝します。アーメン。その時に本当に私たちの心の傷は癒されるんです。これ以外に癒しはないんです。完全な愛でなければ癒しはないんです。完全な愛は人間にはないんです。完全な愛は神にしかないんです。誰でもキリストのうちにあればならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました。キリストは私たちを過去から解放するために来てくださったんです。アーメン。過去から解放されました。アーメン。ハレルヤ。ちょっと雰囲気が軽くなりましたね。ちょっとさっきより2割方ぐらい軽くなりました、ね、お祈りをいたします。天のお父様、私たちは罪深いものです。本当に自分の過去を振り返るならば、悲しく暗く醜く歪んでおります。にもかかわらず、自分に与えられた罪は、自分に与えられた傷は、一生懸命にこれを見つけて責め立てているような愚かなものであります。お許しください。イエス様はこの愚かなものを救うためにおいでくださいましたことを感謝いたします。私たちの過去は全て十字架に貼り付けになりましたから感謝いたします。イエス様、どうか私たちが二度とこのつまらない過去に縛られて、この奴隷となって自らを苦しめ、人を苦しめることがありませんように守ってください。そしてむしろ私たちの過去を、私たちを過去から解放するためにおいでくださったイエス様を賛美するものとならせてくださるようにお願いをいたします。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。感謝いたしましょう。